昨年の5月から先週にかけてですね、ずっと創世記を学んできまして、それをようやく学び終えることができました。そして今週からちょうどこの3月からですね、続く書、つまり出エジプト記をご一緒に学んでいくことになるわけなんですけれども、ある神学者はこの出エジプト記をですね、聖書の中で最もダイナミックで最もエキサイティングな書であるって評してるんですね。ダイナミックってエキサイティングってね、すごいなって気がしますが、確かにこの書の中には素晴らしい驚くような神様の力が、あるいは奇跡が満ち溢れているということができます。出エジプト記の中で神の民イスラエルの人々は多くの奇跡を体験します。神様はまずエジプトに10種類の災害をもたらすことでイスラエルの民をエジプトの奴隷状態から解放してくださいました、ね、またその後神様は海を2つに分けるという奇跡を起こしてですね、イスラエルの民をその、の前に道を開いてくださった。皆さんもご存知だと思いますね。その後イスラエルの民が荒れ野をたどってカナンの地、約束の地に、向かっていくときには、毎日ですね、こう天からマナという食べ物を降らして、あれのでも食べ物に飢えることがないようにとですね、イスラエルの民を神様は養ってくださいました。さらには彼らが水、飲む水もですね、岩の中から湧き出されるというんですね、そういうすごい奇跡も起こしてくださったということがわかりますね。さらに神様はイスラエルの民をシナイ山という山のふもとに起立させまして、そこで神様との間の契約を立ててくださいました。その契約によってイスラエルの民は新たに神の民として、宝の民、祭司の王国、聖なる国民とされた、ね、契約を結んだということですね。しかもその契約の締結の時にはイスラエルの70人の長老たちが神様を見ながら食事をしたっていうね、そういう場面も出てくるんですね。なかなかすごいことですよね。その上で神様はこの民が確かに神の民であるということをいつもはっきりと示すために幕屋というものを与えられました。それは神様がご臨在する場所であって、イスラエルの民はその真ん中にいつも幕屋を置いて、神様がそこにご臨在くださるというね、その象徴として幕屋を与えてくださった。イスラエルの民たちが神様が命じた通りにその幕屋の詳細にわたってですね、きちっと作り終えた時に祭司たちが来てそこで礼拝を捧げた。その時に神のご栄光が満ち溢れて、もう祭司たちがそこに入れないほどだったっていうね、まあそういう記述が出エジプト記の最後の40章に出てくるわけですね。まあ、こんな風にエジプト記というのは本当に神様の多くの奇跡、今そんなことがあったらね、本当に私たちはどうなっちゃうんだろうと思うような、そういう奇跡がたくさん、描かれている書でありまして、まあこういう書をしっかり読み取るためにも私たちはこう想像力をフルに働かせてですね、読み進めていきたいなというふうに思いますね。ところでこの出エジプト記には2つの大きなテーマがあります。全体で40章あるんですけども、テーマとしては大きく2つです。その1つは贖いっていうテーマなんですね。贖いって何かっていうと、それは奴隷状態にある人を代価、まあ、お金を払ってその奴隷から買い戻して自由にしてあげる、これが贖いということですね。まあ、救いと言い換えても間違いではない。それがまず第一に出エジプト記の、大切なテーマなんです。神様はエジプトで奴隷状態にあったイスラエルの民、神の民をモーセというリーダーを立てることで救い出してくださった。それが大切な第一のテーマですね。まあ前半部分の中心的なテーマになります。もう一つのテーマは契約というものなんですね。さっきも言いましたけれども、神様はイスラエルの民と新たに契約を交わしてくださった。そして彼らを神の民としてお守りくださる、その象徴として神がいつもご臨在を表す幕屋というものを与えてくださった、まあ、それが出エジプト記の後半部分に書かれてある内容ということになりますね。まあ、こんなふうに出エジプト記は2つ、贖いと契約、これが2つのテーマであるということをしっかり覚えておきたいというふうに思うんですね。新約聖書を見るとこの出エジプト記の中にで描かれているイスラエルの民のその救い、贖いとね、そして契約の締結というね、その歩みは現代に生きるクリスチャン、神の民である教会のその 歩みとこうダブルというんでしょうかね、歩みをその物語るものであるというふうに教えられています。まあ、そういう意味ではこれ何千年も昔の話であるわけですけれども、それを学びながら私たちは今を神の民として生きるという意味でですね、ここから学ぶことがたくさんあると言っていいでしょうね。神様の素晴らしいその力というものをこの書を学びながら改めて確信していきたいというふうに思います。まあ、少々前置きが長くなってしまいましたけれども、早速出エジプト記の今日は第一章を学びたいと思いますが、はじめに1節から7節までを朗読します。1節から7節。ヤコブと共に一家を挙げてエジプトへ下ったイスラエルの子らの名前は次の通りである。ルベン、シメオン、レビ、ユダ、イサカル、ゼブルン、ベニヤミン、ダン、ナフタリ、ガド、アシェル。ヤコブの腰から出た子、孫の数は全部で70人であった。ヨセフはすでにエジプトにいた。ヨセフもその兄弟たちも、その世代の人々も皆死んだが、イスラエルの人々は子を産み、おびただしく数を増し、ますます強くなって国中にあふれた。このように出エジプト記はこの冒頭でですね、エジプトに下っていったヤコブの子供たちの名前を記しています。実はこの冒頭の部分なんですが、今私たちが読んでいるのは新共同訳聖書というものですけれども、別の訳、新改訳聖書とかですね、あるいは口語訳聖書という日本語の聖書を読みますと、この一節の一番最初の言葉はさてっていう言葉なんですね。さて、さてヤコブと一緒にそれぞれ自分の家族を連れてエジプトへ行ったイスラエルの子たちの名は次の通りであるってね、そんなふうに書いてあるんですね。どう考えても一つの書の一番最初にさてっていきなり始めるとおかしいですよね。変な感じがしますよね。でもそれはちゃんと意味があって、もう皆さんもお気づきだと思いますが、この出エジプト記っていうのはその前にある創世記の内容の続きだってことなんです。神様はかつてアブラハムをユダヤ民族の祖としてお選びになりました。そしてアブラハムは故郷ウルを離れてですね、神様の約束の地カナンに住むようになった。このアブラハムの息子がイサクという人でしたね。そしてさらにイサクの子供がエサウとヤコブという双子で、この双子のうち弟のヤコブが、まあ、神様の祝福を受け継ぐ、まあ、メシアの家系として選ばれたということを私たちは見てきましたね。やがてそのヤコブに12人の息子が生まれました。その12人の中でリーダーとなったのがヨセフという人でしたね。ヨセフはお父さんのヤコブから特別に愛された、その、まあ、ちょっとエコひいきされたんですね。だからお兄さんたちから妬まれてですね、お兄さんたちに袋叩きにされてエジプトに奴隷として売られてしまった、ね。まあ、しかしヨセフはそのエジプトで神と共に歩み、信仰によってその苦しみをですね、苦難を乗り越えていった。それがために神様はやがてヨセフをエジプト全土を治める支配する、まあ、宰相としてくださった、総理大臣にしてくださった。そしてヨセフはやがて自分の父と、まあ、自分を奴隷として売った兄たちを許してですね、自分の住んでいるエジプトに呼び寄せたってね、まあ、これが創世記の後半部分の、まあ、大雑把なあらすじということになるわけですね。そのエジプトに下ったその後の歴史、それがこの出エジプト記という中に記されているということです。そういう意味で、まあ、新改訳聖書の方がさてという感じでですね、その原語のそのまま訳されているんですけど、この点に、この部分に関してはそちらの訳の方がいいかなって気がしますね。5節には、先ほど読んだ1章の5節には、ヨセフの招きを受けてエジプトに渡ったヤコブ一族の人数が記されていますね。それは、まあ、わずか70人だった、まあ、普通に家族70人って言ったらすごいと思いますけど、一つの、ね、神の民としてのその数としてはね、エジプトのね、大国に比べればもう本当にわずかな小さな少数民族、吹けば飛ぶようなそういう民族でしかなかったということが分かりますね。まあ、しかしこの70という数字なんですけど、これは聖書の中では12っていう数字と同じで、いわゆる完全数なんですね。清い聖書の聖に数って書いて聖数っていう言い方もしますが、特別な意味の込められた数でもあると言われています。まあ、そういう意味では たとえわずか70人ではあっても、それはやっぱり神の民として選ばれた一族であって、神が彼らと共におられ、彼らを導き守り祝福しておられたっていうね、そういう意味がこの数の中に含まれているんじゃないだろうかとも考えることができますね。いずれにしてもエジプト人に比べればごくごくわずかな少数民族にしか過ぎなかった彼らが、その後エジプトに起立する中でおびただしく数を増し、ますます強くなって国中にあふれたと記されている。これはすごいことでありまして、しかしそれはかつて神様がアブラハムに与えられた約束の成就なんですね。神様はアブラハムに創世記の22章17節でこう言いました。あなたを豊かに祝福し、あなたの子孫を天の星のように、海辺の星のように、砂のように増やそう。あなたの子孫は敵の城門を勝ち取るって、ね、この約束を神様ずっと覚えていてくださって、このヨセフの時代に、ヨセフ以後の時代にですね、確かに神のためイスラエルに行ってくださった。神様は約束を忠実に誠実に果たされる方だということがこういうところから分かりますね。ところがイスラエルの民が数を増し、どんどんどんどん強くなって国中にあふれたということによって、実はやがてこの民イスラエルはですね、エジプト人から大変な苦しみを受けるようになった。さあそれは一体どういうことか、続いて読んでみたいと思いますが、8節から14節です。8節。その頃ヨセフのことを知らない新しい王が出てエジプトを支配し、国民に警告した。イスラエル人という民は今や我々にとってあまりに数多く強力になりすぎた。抜かりなく取り扱い、これ以上の増加を食い止めよう。一度戦争が起これば敵側について我々と戦い、この国を取るかもしれない。エジプト人はそこでイスラエルの人々の上に強制労働の監督を置き、重労働を課して虐待した。イスラエルの人々はファラオの物資貯蔵の町ピトムとラメセスを建設した。しかし虐待されればされるほど彼らは増え広がったので、エジプト人はますますイスラエルの人々を嫌悪し、イスラエルの人々を酷使し、粘土こね、レンガ焼き、あらゆる農作業などの重労働によって彼らの生活を脅かした。彼らが従事した労働はいずれも過酷を極めた。この時エジプト人たちはどんどん増え広がっていくそのイスラエル人たちを見て、もしかしたら自分たちは彼らにやられてしまうかもしれない、支配されてしまうかもしれないと恐れたっていうわけですよね。まあ落ち着いて考えてみれば彼らの気持ちもわかりますね。だって自分たちの国にいきなり外国からやってきてね、その外国人たちがどんどんどんどん増え広がって街歩くといつもその外国人が目につく、そういうことになったらやっぱり私たちだって恐れるんじゃないかなという気がしますね。まあ、しかしこの時彼らのそのエジプト人の不安と恐れにはですね、もう一つの原因があったようなんですね。それは今読んだところの8節に、その頃ヨセフのことを知らない新しい王が出てエジプトを支配しって記されてますね。ヨセフの代の人々がみんな死んでしまい、またヨセフに好意的であったエジプトの人々もみんな死んでしまった。そして今はエジプトはヨセフもイスラエル人のこともよく知らない新しい、そういう時代になっていたってことですね。まあ何百年かの間に。実は一説によりますと、ヨセフがエジプトに渡った時代、このエジプトはヒクソスという民族によってエジプトは支配されていた時代だったんですね。このヒクソスっていう民族はイスラエル人と同じセム系の民族でして、農耕民族ではなくしてですね、まあ、狩猟をする民族、まあ、そういう意味ではイスラエルと非常にこう近い民族だったんじゃないかって言われてるんですね。そんなわけでヨセフとヨセフの家族にも好意的であったんじゃないだろうかということが言われています、まあ、しかしやがてこのヒクソスはもともとあったエジプトの王朝から出た王様たちによって攻撃を受けて滅ぼされてですね、そして追い出されてしまった。そしてこの出エジプト記の時代にはもともとのエジプト人たちによる王国がですね再び築かれていた。まあ、それがこの新しい王と言われている人たちじゃない、あ、王様じゃないかっていうことですね。実は この新しい王っていうのが誰かということについて大きく2つの説がありまして、まあ、それはいいんですが、その2つの説によって出エジプト期のその年代がいつ頃かっていうのがやっぱり2つに分かれてましてね、大きく紀元前15世紀っていうのと紀元前13世紀って200年の幅があるんですね。考古学的にいろんな資料はあるんですが、どっちもそれぞれ理由があって、まだ決着はついていない。具体的にそれが紀元前15世紀だったのか13世紀だったのかはよく分かりませんが、まあ、あったってことは事実ですから、まあ、私たちはそんなにそのことを気にせずにですね、ここを読んでいけばいいんだろうというふうに思いますね。いずれにしてもこのヨセフのことを知らない新しい王はイスラエル人を恐れ、彼らを苦しめることを決断しました。この決断によってイスラエルの人々は強制労働が敷かれるようになった。イスラエルの人々の上には強制労働の監督が置かれてね、重労働を課されて虐待されるようになってしまったっていうことですね。ところが不思議なことが起こりました。イスラエル人を苦しめれば苦しめるほど神の民イスラエルはますます増え広がっていったっていうですね、こういうところが面白いですよね。これはとても不思議なことですが、でも実は私たちの歴史の中ではこういうことがたびたび繰り返されてきたということを心に留めたいと思うんですね。ご存知の方もいらっしゃると思いますが、このユダヤ民族はこの後もアッシリア帝国とか新バビロニア帝国とか、さらにもう少し、近くなればローマ帝国というね、それぞれみんな超大国ですけれども、その大国によって苦しめられ支配されていくという歴史があります。まあ、しかし今私たちが歴史を振り返ってみると、一時期そのイスラエル神の民を支配したその超大国っていうのはみんな今は消え去ってしまってる。一方でその大国に支配されたイスラエルは今もあるわけですよね。これは歴史の不思議の一つと言っていいんだろうと思いますね。特にローマ帝国の時代にはクリスチャンっていうのはね、ローマ皇帝を神として拝まないということで散々な迫害を受けた。多くの人々がクリスチャンが殺され、教会が破壊されていきました。ところが破壊されれば破壊されるほど、苦しめられれば苦しめられるほど、クリスチャンがローマ帝国の中に増え広がっていったんですね。そして皆さんもご存知のように、紀元前4世紀にはキリスト教がローマの国教となってしまった。これもまた歴史上の不思議と言ってもいいんだろうと思いますね。そしてこういうことは昔だけの話じゃなくて、私たちが生きているこの時代にも起こってるんです。お隣の中国で20世紀代に共産国家になってですね、文化大革命とか起こったその時期あたりからですね、教会に対するクリスチャンに対する激しい迫害が行われました。多くのクリスチャンが捕らえられ、多くの牧師が殺されるということが起こったんですね。ところがその数十年間の激しい迫害の期間によってクリスチャンはますます増えていったんです。迫害が起こる前に数十万しかいなかったクリスチャンが、迫害が起こって、まあ、それが緩やかになってきた頃を測ってみるとですね、1億人を超えているんですね。100倍近い、とんでもない大きなそういうグループに今中国でなっている。もちろん今も共産国家ですけれども、しかしクリスチャンはますます増えているということですね。何千年も昔の話から今に至るまで、この21世紀に至るまで、同じ神の民とその神様の働きというものがですね、繰り返し繰り返し行われているということを、私たちはこの歴史の中に見ることができるということですね。実に不思議なことですが、それは歴史における神の力の現れということができます。アブラハムに与えられた約束がこの歴史の中で確かに果たされ続けられているということ、こういうことを私たちは忘れてはいけないんだと思いますね。あまりね、目の前のこととは関係ないような話ですけど、でもやっぱり長い目で見ておかないとね、とんでもないこう生涯を送ってしまうという危険もある。目の前のことで暴殺されていると、本当に永遠というものを全く見ずに生きてしまうということが現実にありますから、そういう意味ではたまにはこういうこともしっかり確認しておくといいんだろうと思いますね。神様はかつてアブラハムにこう約束されました。創世記の12章の1節2節3節、主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。私はあなたを大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める。祝福の源となるように。 あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。で、ここで神様はっきりとアブラハムに、あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うって言われてますね。神様はこの通り、アブラハムと彼の子孫であるイスラエル、あるいは教会、クリスチャンをですね、世界の祝福の源として、彼らを祝福する民族を祝福し、彼らに敵対する民族には苦しみを与えられたということですね。ここでも神様は確かに約束を忠実に誠実に果たされるお方であるということがはっきりとわかります。ですからこれから起こること、つまり再臨、終末ということについてもきっと起こるに違いないと信じることができるわけですね。今まで言ってきたことも実現されているわけですから、これから起こるとして言われていることについても私たちははっきりとそれに信頼を置くことができるということができるんだろうと思いますね。神は神の民と共におられ、彼らを導き、そして守り、助けてくださるお方だ。それゆえ悪魔の力はどんなに強くても決して神の民を滅ぼすことはできない。それがこの歴史の中ではっきりと示されてきた事実であるということができるんだろうと思います。ところでこの時エジプト人ですが、どんどん増え広がるイスラエル人をますます恐れるようになりました。そこでエジプトの王様はさらに過酷な労働をイスラエル人に課すようになったと。しかもそればかりではなくして、ファラオはですね、イスラエルを弱体化するためにさらに恐ろしい命令を下したってことが書いてありますね。15節から最後の22節を読んでみます。15節、エジプト王は2人のヘブライ人の助産婦に命じた。1人はシフラと言い、もう1人はプアと言った。お前たちがヘブライ人の女の出産を助けるときには、子供の性別を確かめ、男の子ならば殺し、女の子ならば生かしておけ。助産婦はいずれも神を恐れていたので、エジプト王が命じた通りにはせず、男の子も生かしておいた。エジプト王は彼女たちを呼びつけて問いただした。どうしてこのようなことをしたのだ。お前たちは男の子を生かしているではないか。助産婦はファラオに答えた。ヘブライ人の女はエジプト人の女性とは違います。彼女たちは丈夫で、助産婦が行く前に産んでしまうのです。神はこの助産婦たちに恵みを与えられた。民は数を増し、甚だ強くなった。助産婦たちは神を恐れていたので、神は彼女たちにも子宝を恵まれた。ファラオは全国民に命じた。生まれた男の子は一人残らずナイル川に放り込め、女の子は皆生かしておけ。恐ろしい命令ですよね。まあ、こんなことがまかり通る世界ってね、やっぱりね、怖いなという気がしますけれども、ファラオはイスラエル人の男の子が生まれた時には直ちに殺すように命じ、まあ、女の子は生かしておいてよいと言いました。女の子ならばね、やがて成長してエジプト人の男性と結婚すれば、まあ、エジプトに同化してしまうだろうと、まあ、それによってイスラエルの、勢力を確実に弱めることができるだろうと踏んだんだろうと思いますね。まあ、しかし実はここにおいてもこのファラオ、エジプトの王様の目論みを大きく外されてしまいました。この助産婦たちはファラオの命令よりも天地の造り主である主なる神様を恐れた。ここは大切なポイントですね。何を恐れたか、何を恐れて生きるか、これによってそれぞれの人生が随分違ってくるということですね。まあ、ここには2人のこの助産婦の名前が記されていますが、助産婦が2人しかいなかったってことじゃなくて、おそらくこの2人は、エジプトにいる助産婦のリーダー的な存在として、この2人が選ばれて王様から直接命令を受けたんだろうと思いますね。そのうちの1人はシフラと言います。これは美しいっていう意味なんですね。美しい。もう1人はプア、これは輝かしいっていう意味です ね。美しくて輝かしいってね、美と輝きっていうのはね、当時のエジプト人の婦人たちの憧れであったって言われてますけど、別に当時じゃなくて今だってね、美しさと輝きってね、今でも、憧れであると言ってよろしいんだろうと思いますね。まあ実際彼女たちの容姿がね、そういう意味で美しかったかどうかって分かりませんけれども、間違いなく言えることは、その名前の示すように彼女たちは美しく輝くような信仰の持ち主だったということができると思いますね。美しさ、輝かしさ、 っていうのは、外側もまあ別にどうでもいいところじゃないですけど、でもそれ以上に大切なのは内面、心、あるいは信仰によるもの、これしっかり私たちは受け止めておきたいなというふうに思いますね。内面が本当に伸び伸びと美しく輝いている、キリストを信ずる信仰によってそういう輝きを、美しさを得ていきたいと思いますね。ところでこの男の子を殺せというファラオの命令なんですけれども、こういう命令の背後には全人類の救いのためにやがて生まれてくるメシアとその家系を滅ぼそうとする、そういう恐ろしいサタンの力が働いていたということを私たちは忘れてはならないんだろうと思いますね。そういう意味で聖書を読み、あるいは歴史を見ても、やっぱり神の民っていつも攻撃を受けてきているんですね。それはその人間が単に攻撃しているというよりも、その人間の背後にサタンがいて、サタンの力が働いていて、神の民を、そしてそのそこから生まれるメシア、救い主を滅ぼしてしまおう、立ってしまおうという、そういう意図が働いていたっていうんですね。サタンの頭を打ち砕き、その支配を打ち破るメシアはアブラハム、イサク、ヤコブの子孫の中に生まれることになっていたからですよね。サタンはそのことを知っていた。そのためにサタンは幾度となくユダヤ人たちを絶滅しようと試みた。20世紀にもたくさんそういうことがありましたね。しかしいつも神様が介入されて、サタンはその願いを果たすことはできなかった。この出エジプト記の時にメシアの家系を守るために用いられた器がこの二人の助産婦たちだったということですよね。そのために助産婦たちは神様の祝福を受け、彼女たちの家は栄え、子宝に恵まれたということも書かれてますね。そしてイスラエルの民はますます増えて非常に強くなっていった。このように私たちは何を恐れ、誰に聞き従うかということ、これは皆さんの人生にとってとても重要な問いかけと言っていいんだろうと思いますね。今朝皆さんは何を恐れ、誰に聞き従って生きていらっしゃるでしょうか。はっきりと私は世界の救い主、全人類の救い主であるキリストを恐れ敬え、キリストに聞き従うものだというね、その信仰の告白を神様の前に捧げていきたいというふうに思いますね。助産婦への命令が果たされないことを知ったファラオはさらに別の命令を考え出しました。恐ろしい内容ですね。それはもし出産の時に殺すことができないなら、生まれた後でもいいから殺す、もう生まれた赤ん坊は男の子が全部内側に放り込んで溺死させてしまえってね、恐ろしい計画ですよね。ちょうど新約聖書でイエス様が生まれた時にヘロデという王様がね、新しい王が生まれたっていう噂を聞いて、その近辺に生まれた2歳以下の男の子全員殺してしまえってね、命令を下しましたよね。実際それ行われたわけですけれども、それと同じように旧約時代にはこのファラオによってイスラエルの民を救うであろう、モーセがやがて生まれるわけですが、その救済者を殺そうという、抹殺しようという、そういう出来事があったということですね。しかし神はその計略を見事に打ち破られました。こうして出エジプト記の一章、内容的にこう学んできたわけですが、最後にもう一つこの一章から、皆さんとご一緒にですね、学んでおきたいことがあるんですね。この一章はこのファラオの恐ろしい命令が記されて終わるんですけれども、しかしそれは神様のためイスラエルの救いと解放の出来事の序章となる出来事に過ぎないということですね。この章を通して私たちは一つの教訓、もう一つの教訓を得ることができます。それは神の民は神様に用いられて神様の大いなる御業を体験する前に苦しみ砕かれなくてはならないという教訓ですね。イスラエルの民は長い長いエジプトにおける生活の中で実は神様への純粋な信仰を失いかけていました。エジプト人の偶像崇拝に妥協するようになっていた。その偶像を自分たちの生活にも取り入れるようになっていた。神様よりももっと大切なもの、それは何も宗教でなくてもね、お金にしても何か名誉にしても、神様より何か大切なもの、自分の生活ってこともあるかもしれない。そういうものを置くことで私たちは偶像というものに影響されていってしまう。エジプトの人々もこの エジプトにいたそのイスラエルの人々もね、エジプトで安逸な安定したそういう生活を送っていた。安定しているのはいいことですが、そういう中で私たちはやっぱりどっかで別に神様いなくたっていいじゃん、神様にそんな必死により頼まなくたって生きていける、そう思うんですね。私はそういうもんだと思いますね。イスラエルの民も神に選ばれた民でしたが、何百年というエジプトでの生活の中でそういう高ぶり、傲慢、あるいは怠慢、神様に対する不信仰に陥っていた。ですから彼らが神の民として再び力づけられて神の約束の地に帰っていく前に、彼らは砕かれなくてはならなかったということですね。それがこの度行われたエジプト人による迫害によるものだったと考えることができるということですね。このようにイスラエルの民は救いと解放の前に苦しみ砕かれなければならなかった。もしそうであるとすれば、現代の神の民である私たちクリスチャン、教会も同じです。今もしかしたら皆さんもいろんな苦しみ、問題、悩みを抱えているかもしれない。でもその苦しみは決して神様がいないとか神様が見捨てているということではなくして、その苦しみを通して私たちが砕かれて神の前にへり下り、神様にのみ信頼し、神様にのみ聞き従って生きるものと変えられるために必要な苦しみだということですね。苦しみが大きければ大きいほど、その後に用意されている恵みもまた大きいということを心にしっかりと留めておきたいなというふうに思いますね。私たちが安逸に流されることがないように、本当に主の前にへり下り、神様にのみ信頼を置き、神との交わりに喜びを覚えてですね、その神様との交わりを一番大切なこととしてしっかりと保ちながら、それを土台に、それを中心に、私たちの人生、私たちの生活、私たちの仕事、すべてのことを築き上げていきたいというふうに思います。来週は2章を学びます。いよいよモーセが登場します。ぜひ楽しみに読んできていただきたいと思います。お祈りします。